ワークとライフのアップデートタイム。この番組はミライズがお送りします。皆さんこんにちは、北村麻鈴です。9月から始まったこの番組はリスナーの皆さんのワークとライフのアップデートに役立つ情報をお届けいたします。今月のテーマは男性育休と女性活躍についてです。お話を伺っていくのはミライズ株式会社コンサルティング事業部の高橋りり子さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月から出生時育児休業、こちら産後パパ育休とも言いますが、こちらが新設されました。先週のお話では妊産婦の死亡原因のトップが自殺だというお話ありまして、こちら本当にショックで、もうすごくなんだろう、人ごとに思えないなと思うような内容でした。
はい、前回の話はねかなりショッキングだったと思いますけれども、はい、男性が育休を取得するしない、これは家族構成の未来にも大きな影響が出ます。一人目を出産した後に孤独な子育てをしていたママ、その大変な経験がトラウマになってしまって、職場に復帰した後の仕事と家庭の両立を考えると二人目を産み育てることに不安を感じてしまうんですね、はい、厚生労働省の調査結果からもパパが家事・育児に費やす時間が長い家庭ほど二人目・三人目が生まれているということが分かっています。男性の育児休業取得推進は少子化対策の観点からも重要と言えるんですよ。
確かに孤独な思いをした方は次またもう一度この経験をするのかって出産に対してマイナスなイメージをお持ちになってしまうかもしれませんもんね。
そうなんですよね。やはり男性が育休を取りやすくするためにはまずは経営者の覚悟と管理者層の意識改革が大切なんです、実はね、弊社のスタッフが以前勤めていた会社での出来事なんですけど、はい、会社で仕事してた時に奥様から陣痛始まったって連絡が入ったんです。なのですぐに上司にすいません、生まれそうなんで帰らせてくださいって言ったら、え、君が産むわけじゃないよねって真顔で返されたって。
なんか
もう笑えない話なんですけど。
ですよね。
でもね、北村さん、はい、意外と昭和はこういうの多かったんですよ、男性が育休取ったって役に立たないとかね。あと男性は仕事、女性は家事育児っていう風に性別だけを理由として固定的な役割分担の意識っていうのが昔はすごくあって、まだまだ残ってたりもするんですよ。で、これはもはや過去のものなんだっていう認識、つまりアップデート、これをぜひ企業側にはしていただきたいんですね。
なるほど。
男性が育児休業を取得するメリットとか必要性と社会背景などについて社内で共通認識を持つことがとても大切になります、今の若者が育った家庭環境、これ共働きが主流になってまして、父親が専業主婦だったというケースも増えています。そういう彼らはいわばイクメンネイティブ世代なんですね。性別役割分担意識は低くって非常に柔軟で多様な価値観を持っています。彼らが就活で企業を選ぶときはワークライフバランスを重視していますし、入社後もワークと同じくらいライフを大切にしています。前回も人が休まない職場はないとお伝えしましたけど、突発のお休みが多い中で育児休業、これ事前に計画を立てることができるんですよ、この法改正をぜひチャンスと捉えて職場内で仕事の属人化見直して、誰が休んでも回る職場、これを目指していただきたいです。
かといっても今現状として男性が会社に育休くださいって自分から言うのちょっとハードルが高い気もするんですが、
まだまだそういう空気ありますよね、
はい、
では来週はそのあたりを詳しくお話ししたいと思います。
お休み取って大丈夫なのかなとか、お休み取ったけどどうやって支えていけばいいのかなとか、家族を支えるやり方っていうのもまだまだ手探りな部分も多いと思います。ぜひ来週はそういったところも伺っていければと思います。今日はありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
お相手はミライズ株式会社コンサルティング事業部の高橋りり子さんでした。来週もぜひお聞きください。ワークとライフのアップデートタイム。この番組は未来図がお送りしました。